本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソ人への手紙2章19節から22節です。こういうわけであなた方はもはや他国人でもキリュシャでもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なんです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその元石です。この方にあって組み合わされた建物全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神のお住まいとなるのです。アーメン。ルカによる福音書15章は、よく知られている主のイエスの3つの例えが語られています。失われた羊の例え、失われた銀貨の例えべ、失われた息子の例えです。この3つの例えは、失われたものを見つけて喜ぶということが共通している。そしてこの例えの中で一番は、いなくなっていた息子を取り戻した父の例えです。またこの例えはイエス様がおっしゃった例えの中で最も長いものです。その内容もリアルであるだけでなく、とても感動的で涙ぐましいほど美しいものです。それでこの話を例え中の例えと言ったり、福音中の福音と言ったりもします。ある人に息子2人がいました。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと遺産を求めました。当時ユダヤ社会は男性中心の社会、特に長子中心の社会でした。長子には相続上の特権があり、親から世を去って遺産を相続するとき、長子は弟たちの2倍を受け継ぐことになっています。ですから次男であった弟が求めた財産の分け前は、父の財産全体の3分の1に当たるものでした。韓国のみならず、どこの国においても親が健在なのに、その親に向かって、あなたが亡くなってられた時に私がもらえる遺産を前もってくれというのは常識外れなことです。ましてやユダヤ社会においては言うまでもなく、ありえないことでした。もし実際にそのようなことがあったならば、その子は親にひどくぶたれたに違いません。なぜなら彼の要求が意味することは、私は父親が早く死ねばいいと思っていますという呪のようなものだからです。しかし父は次男のバカバカしい求めを断らず聞いてあげました。それは父が無気力な親であったからでも、次男が暴れたら面倒だからでもありませんでした。この子の心がすでに家から離れていることを父は分かっていたからです。いくら止めても離れた息子の心は元に戻せないと分かっていたからでした。それから息子は幾日も経たないうちに何もかもまとめて遠い国に旅立ちました。遠い国は物理的に距離が非常に離れているという意味だけではなく、心理的に距離が大きく離れているという意味でもあります。つまり息子は父親の影響力が及ばないところ、父親の干渉を受けずに住むところへ旅立ったことを意味します。それは次男は父を忘れて生きることを決心したことを意味しているのです。そして彼はそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまいました。弱り目にたたり目で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めました。とうとう彼は野原で豚を飼うことまでしなければなりませんでした。次男が豚の世話役になったということは、ただ汚く大変な仕事をするようになったということだけを意味するわけではありません。当時、巻人の中には他人のものに手を出す人が 少なくありませんでした。それで巻き人たちは後ろ指を刺されることもただただ多々ありました。そして彼らは律法を守らず、実は彼らは牧草地を探しながら常に移動しなければならず、動物を飼いながらそのそばで食べ寝なければならなかったため、そもそも律法を守ることができない人たちでした。そのように律法を守らず、また彼らは自分が預かった動物を失うと他の牧人の家畜の群れからこっそり持ってきては自分が世話している家畜の数を合わせたりもしました。そのため神殿に入る資格も法廷で証人として立つ資格も剥奪された人でした。それに加えて次男は羊を飼う牧人ではなく豚の世話をする仕事をしました。ユダヤ人にとっては豚は忌み嫌う不浄な動物であり、豚肉を食べることもありませんでした。それにもかかわらず次男が野原で豚を飼う仕事をせざるを得ない状況まで追い込まれたということは、もはや彼にはもう人生の目的もなく未来の希望もなく生きる意味さえも消えてしまいました。ただ一日一日意味のない日々を生きていくだけでした。それだけではありませんでした。大飢饉のせいで豚をはじめとする家畜の主な飼料であり、極貧のものが食べる稲子豆で空腹を満たそうとしましたが、誰一人彼に与えるとはしませんでした。そのような状況に追い込まれて初めて次男は父のことを思うようになりました。ルカの福音書15章17節です。しかし我に返った時彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。そして我に返った次男は自分の考えや行動がいかに間違ったことであったかに気づきました。そして父のところで働く雇い人たちには余ったパンがあることを思い出し、遠い国で飢え死にするくらいなら父のところに戻って雇い人の一人にしてもらおうと考えるようになりました。息子であった身分から豚の世話をする身分になってみると、今まで自分がどれだけ恵まれていたか知るようになりました。そして今の自分の立場と父の下で働く雇い人を比較できるようになったのです。そして自分の父がどんな方なのかも改めて考えるようになりました。自分の雇い主は自分をこき使いながらも、自分がお腹を空かしていても食べ物をろくに与えてくれないケチで悪い人なのに、父は仕事をしてくれた雇い人に余るほどの食料と賃金を惜しまず払う慈しみ深い良いお方であることに気づいたのです。自分の現実を正しく見分けることができるようになった次男は、自分の父がどんな方なのかをより一層明確に確認することになりました。実は私たちもこの次男と同じです。私たち自身の実情を貯蓄しできなかった時は、神様に向かってあらゆる恨みと不満を爆発させます。神様、あなたは天地万物を創造された全知全能なるお方であり、おられないところはない無所不在のお方ではありませんか。そうであられるのに、なぜ私の祈りにはお答えならないのですか。神様が私の祈りに応えてくださるのであれば、きっと必ず私は今よりはるかに熱心に神様に仕えます。神様は私の人生を導いてくださるとおっしゃいましたが、私は依然として窮乏しています。断絶された人間関係を回復していません。また私の家族は相変わらず病気で苦しんでいます。神様、私にあなたに感謝すべき何かを与えてくだされば、私があなたに感謝申し上げられるのですが、などなどの質問は絶え間なく次から次へと浮かび上がります。しかしこのような全ての質問は、自分がどれほど取るに足らない存在なのか、そして自分の実情に気づく瞬間、春の日差しで雪が溶けるように自然に消え去ります。神様に背を向けていき、神様がいなくても何の問題もないと考え、世俗的価値観に染まっている愚かな自分の姿に直面すれば、 そのような取るに足らない自分に向かって御手を差し伸べてくまっておられる慈しみ深い神様によって、私たちは心の深いところから神様に感謝を申し上げることができるようになるでしょう。自分の実情を明確に理解し、父のところへ戻ろうと決めた次男は、父に会った時何と言って許しを請うかについて考えました。ルカの福音書15章18節から20節の前半です。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。次男は、父親に会ったら私を許してください、もう一度息子として受け入れてくださいとは口が裂けても言えない。許していただけるのであれば、どうか雇い人の一人にしてくださるようにお祈りしてお願いしてみようと決めました。あれだけひどいことをして父から離れて自分のことを思うと、どうか元に戻していただけないでしょうかとは言えなかったことでしょう。父のところに向かっていた次男が、まだ家とはかなり離れていたにもかかわらず、父親が先に息子のことに気づきました。そして次男に走り寄って彼を抱き口づけしました。子供の頃の友達に年を取ってから会うと、すぐに気づかない場合が少なくありません。歳月が随分経ったからでもありますが、子供の頃の要望とはだいぶ変わっている場合が多いからです。反面、成人してから知り合った人は、久しぶりに会っても気づかないことは滅多にありません。ある程度成長し年を取ってからは、その要望が急激に変わることはないからです。特に経済的に豊かな人々は食べることを始め、ある程度一貫して生活環境が維持されるため、外見の変化はあまりないことから、次男は父を見た瞬間、父親であるとすぐに気づいたことでしょう。一方、次男は家を出るときに着た服を着て帰ってきたのではなく、豚を飼う人が着るひどく汚れてボロボロになった服を身にまとって帰ってきました。大飢饉になって食事もろくに取れなかったので、出て行った時に比べてだいぶ痩せ細っていて、全く別人のような姿で戻ってきていました。先に気づくとしたら、次男が父に気づくのが自然であります。ところが、父が先に遠くから歩いてくる息子を見つけます。それは、次男は父親が待っているとは夢にも思わなかったとしても、父親は次男の帰りを毎日毎日待っていたことを意味します。息子は父に会ったらこう言おうと心に決めていたお詫びの言葉を父に言いました。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが、彼の父親は息子の言葉を遮ってこう言いました。ルカ福音書15章22節から23節です。ところが、父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。父親はしもべたちに、帰ってきた息子に一番良い服を着させました。一番良い服の文字的な意味は最初の服です。父は次男が帰ってきたら着せようと思って、たくさんの着物を用意しておいていたんです。それだけでなく、着物ごとに順番をつけては、これは息子が帰ってきたら真っ先に着せようと思っていました。今日の本文にある最初の服がまさにその着物であったんです。服は身分を表すものでもあります。 30年間着ていた制服を脱ぐといえば、その人はもう現役の軍人ではないことを意味します。帰ってきた次男に一番良い着物を着せたことは、次男の身分が回復されたことを意味します。また手にはめた指輪は息子の権利を意味します。すなわち父は息子の手に指輪をはめさせることで彼の権利を回復させました。次男は自分の父がまだ生きているのにもかかわらず、自分の分け前を要求して遠い国へと出て行ってしまいました。もう次男には自分が権利を主張できるものは何も残っていませんでした。しかし父は彼の手に指輪をはめさせることで分け前をもらう以前の状態に回復させてあげたのです。そして次男の足に靴も履かせました。古代靴は自由人の印であり、主人の息子であることを確認させるものでした。それだけではなく、肥えた子牛をほふり宴会を開きました。その子牛に定冠詞がついていることから、その肥えた子牛は次男が帰ってきた際には、あの子牛をほふり、みんなを呼んで宴を開こうとあらかじめ心に決めていたのでしょう。そして主人のその思いをしもべたちも分かっていたのでした。なぜ父親があれほどまでに次男の帰りを喜んでいたか、その理由はこうでした。ルカの福音書15章24節です。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。死は人生において最も大きい出来事であり、全てを分離させる、切り離すものです。最も高い地位についていた人も、世界一のお金持ちである人も、世界で最も学識の高い偉人であっても、死を迎える瞬間、全てのことから切り離されます。命とはなんと尊いことでしょう。それゆえにイエス様は、たとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょうと言われました。今日の本文の父親は、帰ってきた息子を、死んでいた息子が生き返ったのだと思ったんです。だから何者もこの息子とは変えられない。誰が何と言おうとも、この子は私の息子であると宣言しているのです。次男は本来父の息子でした。しかし彼が無理やり父に自分の分け前を求め、それを持って遠い国に行きました。聖書は、父が次男に遺産でも財産でも財物ではなく、身代、身代、命を分けてやったとあります。彼が放蕩して湯水のように使ってしまったのは、財産だけではなく彼の命も浪費したのです。父親から離れていた時、彼は父親の家族ではありませんでした。しかし父のもとに再び戻ってきた時、彼は父親の息子らしい息子になることができ、真の家族になることができました。この身分であった人が家を離れ、本来の生き方とは切り離れた人生を生きた後に、再び自分の家に帰ってきて、再びこの身分に戻る話は、福音の要約とも言えます。もちろん家に帰るには、イエス・キリストの十字架と、十字架のイエス・キリストがなければなりません。それで失った息子を取り戻した父親の例えは、福音の内容を絵の言葉で表現した話だと言えます。今日の本文にも、神様の家族ではなかった私たちが今は神様の家族になったと言います。19節です。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なんです。 私たちは本来他国人であり、キリュウ者でありました。他国人とキリュウ者は、ある地域社会の中では定住できず、その地域の教会、またはそれよりもっと遠い場所に住む外国人を指します。その他国の人の中には、自分の国から最近移住してきた人もいれば、だいぶ前に移住してきた人もいます。しかし彼ら全員の共通点は市民権がないということです。韓国に来ている外国人や外国に出ている韓国人にとって非常に重要なことの一つは合法的な在留資格を得ることです。合法的な在留資格を持っていない外国人の最も切実な願いは永住権や市民権を持つことでしょう。特にその国に根を下ろして一生暮らすことを望む人にとっては言うまでもないことでしょう。私たちがまさしくそのような存在でした。私たちは神の国の市民権を持っていないものでした。しかし今はイエス・キリストの十字架のイエス・キリストによって私たちは神の国の市民になりました。それで旧約聖書に登場するアベル、ノア、アブラハム、ヨセフ、モーセ、サムエル、ダビデ、エリア、イザヤ、エレミア、ダニエルのような神様の人々と同じように私たちは神様の国の同じ市民になり、またこの2000年の間この地上で信仰に生きた人々とヤンファ人外国人宣教師墓園に眠っている宣教師たち、韓国キリスト教殉教者記念館で記憶されている殉教者たちと同等に神様の国の市民になりました。今日の本文は私たちが神の国の市民になっただけでなく、神様の家族、神様の家で一緒に暮らす人々、神様の家族になったと言います。神の国の市民になったことだけでそれで十分でしょうというかもしれません。もちろん神の国の市民になったことはそれだけでもとても素晴らしいことと言えます。しかしそれだけでは十分ではありません。当時ローマ帝国の市民権を持つことはとてつもないことでした。ローマ市民権者としての権利も少なくなく、受け入れられる恩恵もとても多かったです。パウロが第3次伝道旅行を終えてエルサレムに登った時、彼はユダヤ人の群れから暴行を受け、強制的に拘禁されました。そして鞭打ちの刑に処された時、パウロがローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭打ってよいのですかと抗議すると、パウロを尋問しようとした人々が引き潮のように身を引きました。そして総責任者である千人隊長も、パウロがローマ市民だと分かると、彼を鎖につないだことなど、パウロにひどい扱いをしたことを思い出し、恐れ悩みました。このようにローマ市民権は、千人隊長もたじろかせるほど、その持つ力は強力なものでした。また市民になることから一歩前進することが家族になることです。ローマ帝国の市民になることはもちろんとても素晴らしいことですが、それでもローマ皇帝の家族になることに比較できるものではありません。私たちはエフェソ人への手紙を通じて、私たちは本来神様の家族として作られたことを学んできています。エフェソ人への手紙1章4節から5節の御言葉です。すなわち神は私たちを世界の元いの置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。御言葉が教えているように、私たちはもともと神様の家族として作られました。神様は 私たちを神様の家族、神様のご自分の子として創造され、私たちは神様のもとで神様の御言葉に従って生きる存在でした。しかしアダムとエバが神様の戒めに背いた罪により、私たちは神様から離れてしまいました。またエピソ人の手紙1章4節から5節の御言葉です。その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながらお怒りを受けるべき子らでした。神様の家族、神様の子供であった私たちが神様に背き、神様から遠ざかってしまった結果、私たちは罪の中にあって、この世の風潮に従う者、空中の権威を持つ者に従う者、肉体の欲望のままに従って生きる、本質上お怒りを受けるべき子になってしまいました。そのような私たちのために、私たちの主イエス・キリストが十字架の上で贖いの血を流され、私たちの身分を本来の身分に回復してくださいました。市民と家族にはいくつかの違いがあります。第一に、市民、国民は普遍的な関係であれば、家族は特別な関係です。韓国人がほとんどいない外国に住んでいる人が、そこに旅行に来たり出張に来た韓国人に会うと、とても嬉しいです。自分と似たような顔立ちで、自分と同じ言葉で話すということだけでも親しみを感じます。しかし、そういう場面では少し会話を楽しむだけで、その短い出会いは終わります。またもし私たちが外国に長く住んでいる人で、韓国に一時帰国、一時訪問すると考えてみましょう。当然のことながら、韓国に来ると目に見えるほとんどの人が韓国人です。その時は、ああ、私は今韓国に入ってきたんだなという実感は湧いてくるでしょう。が、こんなにたくさんの韓国人がいるなんて、環境する、感じることはほとんどありません。しかし、家族は違います。外国に住んでいる時も、家族は家族で、国内にいても家族は家族です。いつも家族は特別な関係です。国民と国民は緩やかなつながりですが、家族と家族は親密で非常に近い関係です。今日、家族の関係が以前とは違い、ますます親密度が薄くなっているように見えるのは、家族の関係が病んでいるからです。詩篇68篇6節にこのような言葉があります。神は孤独な者を家に住まわせ、囚われ人を導き出して栄えさせられる。しかし、顔面な者だけは焦げつく地に住む。そうです。神様が人間の孤独、寂しさを解決してくださるためにくださった最高の装置、それが家族です。第二に、市民、国民は非人格的な関係であるとすれば、家族は人格的な関係です。学校にはさまざまな性格とさまざまな才能、さまざまな気質を持つ生徒がいます。先生が問題を抱えている生徒の保護者に会って、さまざまなアドバイスをすることができます。人格的に、また社会的に健康な人に成長できるように、実際的な助言を持って支えることもでき、学業に取り組むモチベーションを高めるために具体的な学習指導を含めて助けることもできます。しかし、その学生が他人の子ではなく自分の子となると状況は変わります。積極的に進めていた画期的な解決策が何の役にも立たないかもしれません。なぜなら、自分と子供の間、つまりその人の家庭の親と子に形成された人格的な関係が様々な影響を与えるからです。また医師が重い病気にかかった患者に様々なアドバイスや処方箋をお出しすることができます。ところが、 その患者が自分の配偶者であれば多くのことがかかります。その時は自分が医者ではなく保護者として位置づけられます。自分の人生がまるっきり変わります。また他の医師が患者である自分の配偶者に接するのを見ながら、自分は今まで患者さんにどのように接してきたか改めて考えることになるでしょう。最後に第3に、市民国民は法律な関係であるとすれば、家族は血縁の関係、命の関係です。国民を一つにまとめるのは法律です。また共同の利益のために一国の国民になることができます。アメリカは大きな50の州の連合が連合して一つの国になり、スイスは小さな26の州が連合して一つの国になりました。お互い連合の目的は共同の利益を得るためです。また個人も同じです。自分に有益や利益を追求するために、自分が生まれ育った国を離れ、他国の法律と条件を合わせてその国の国民に帰化することもあります。しかし家族は違います。家族は基本的に血縁共同体であり、命の共同体です。何らかの資格や条件を備えたからといって自動的に誰かの親になり、誰かの子供になるわけでは決してありません。家を出た次男は自分を息子ではなく雇い人の一人として受け入れてくださるよう父親に身を委ねました。しかし帰ってきた次男を見た父はそうは考えられませんでした。出ていく時に持っていた財産を使い切って命からがらに戻ってきた出来の悪い息子でした。その次男は父に対して申し訳ない気持ちでいっぱいでした。今までの自分の行いを考えると通して申しても息子に とは言えませんでした。それで彼は自分を息子ではなく父の雇い人の一人にしてくださいとお願いしました。ところが父はあなたは私の息子で戻ったのであると彼は温かく迎えてくれました。神様は私たちをこのように報い入れてくださるお方です。このように神様は私たちを特別な関係と見てくださり、人格的に接してくださり、命の関係の中にあると考えてくださいます。今日は主が受けられた苦難を黙想し、復活を待ち望む四旬節の第三主日です。神様は他国人であり寄留者だった私たちを神の国の市民にしてくださるために一人をイエス・キリストをこの世に与えてくださいました。またイエス・キリストは罪の中にあってこの世の風潮に従う者、空中の権威を持つ者に従う者、肉体の欲動者のままに従って生きる、本質上お怒りを受けるべき子だった私たちを神の家族にならせるくださるために十字架の上で血潮を流され死なれました。神様は私たちを神の国の市民にしてくださるだけでなく、神様の家族になるようにしてくださったなら、私たちがそれにふさわしい人生を生きていこうとするのは当然のことです。今日なぜ教会が教会らしくないと言われ、一般家庭は言うまでもなくクリスチャンの家庭でさえ問題だらけなのでしょうか。なぜクリスチャンの家庭が健康な家庭の見本となれないのでしょうか。それは私たちが神の家族らしく生きていないからに他なりません。私たちが神様の家族らしく生きていくのは、私たちを家族にしてくれた神様と礼拝と祈り従順を通じて親密な関係を築くことと、私たちに与えてくださった人々を支え使えることによって可能になります。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たち皆が神の国の市民らしい人生はもちろん、神の家族らしい人生を誠実に生きましょう。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりに十字架にかかり死なれ、復活され救いの御業を成し遂げてくださいました。その救いを信仰の手を差し出し受け取った私たちはすでに許されたもので、主に囚われたものです。すでに新しい人となったのです。でも それはゴールではなくスタートです。私たちは罪の許しを得ようと追求するのではなく、罪の許しを得たものとして栄光の体の復活のゴールを捉えようと追求し、身を伸ばしていかなければなりません。それこそキリストイエスに囚われた私たち生きるべき真の人生です。私たちがその人生を忠実に生き抜くとき、私たちの家族はもちろん、私たちに与えられた様々な場所場所に小さな神の国が建てられていくことでしょう。また神様は神の家族らしく生きていく、生きようと励む私たちを通路にして、この時代の歴史を新しくするでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、神様、私たちはこの世を作られる以前に今年であらかじめ定めておられましたが、私たちは神様に背き、神様から遠ざかってしまった結果、私たちは罪の中にあってこの世の風潮に従う者、空中の権威を持つ者に従う者、肉体の欲望のままに従って生き、神様のお怒りを受けざるを得ない子になってしまいました。それは私たちであるにもかかわらず、神様は私たちの平和であるイエス・キリストを十字架の上で贖いの血を流させることで、私たちを神の国の市民になるだけでなく、神様の家族になるようにしてくださいました。この恵みに感謝いたします。神様、父が亡くなってこそ受けられる分け前をすぐには与えてほしいと要求し、父を離れて放蕩に生きて人生を浪してしまった次男を見ながら、私たちは自分の自画像を見ているようでならないことを御前に告白します。私たちは私たちの手に何を持っていれば、神様を離れても十分に意味のある人生と価値のある人生、幸せな人生と豊かな人生を生きることができると考えたりしました。しかし今までの人生を振り返ってみると、愛する神様のもとを離れた人生、そのような人生を浪費することであったことを私たちは認めざるを得ません。今日、四旬節の第三週を迎え、神の国の市民や神の家族として生きようとせず、世俗的な価値観に従っていくことが、はるかに私たちに利益になると思っていた私たちの過ちと罪を悔い改めます。どうか私たちをお許しください。願わくは私たち皆が神様の家族らしい家族として生きることができますように、まずは礼拝と祈り、従順を通じて神様との親密関係が築きますように、そして神様が私たちに与えてくださった家族と私たちが、出会う人々に使える私たちとなれますように、そのように私たちを通じて、私たちの人生の場が小さな神の国になるだけでなく、私たちの皆がこの時代の歴史を新しくする主の通路となりますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。